大丈夫、
切り替えられます、
全然余裕、
フラストレーションがだいぶ溜まってそうだけど
全然大丈夫仕事だから、
ああそうですね、
普段そうだから、キュッて切り替えて、まあ、よっしゃーいっつって
プライベートな感じでね、切り替えてこう、う
ん、切り替えてこう
じゃあそろそろ、
はい
今日は2021年の12月25日
クリスマスだ、
クリスマスですね、
クリスマス、お忘れてたけどちょいちょい忘れちゃうけど
そうね、野郎二人だけど
世間はクリスマスです
クリスマスね、でも昨日は僕はあれでしたね、あの自転車のチームの忘年会、で、まあ子供もいる、チームメイトもいるんで、で、まあプレゼントあげたりとか。
はいはい。ちょっとクリスマス気分味わったわけ。
で、だいぶちょっと飲みすぎて、もう午前様でしたね。
え、杉ちゃんは結構、てか名前言っていい？
ああ、大丈夫ですよ。全然。
杉ちゃんは何？結構飲めるんだっけ？
いや、でも人並みよ。でも、人並み、まあでもこう、でもビールを多分4杯とか5杯飲んだら結構酔っ払ってきたなーみたいな。
いやもう全然十分、ちょうどいいやつだよね。
あ
ちょうどいいやつじゃない、もうだってザルみたいなもう10杯も20杯もいけるやつって酔っ払わなくてさ大変だって言うじゃん。
そうそうそう、だからこう言うときはいやまあちょっと人並みっすねーみたいな、控えめに言うようにしてる
そんぐらいがちょうどいいよね。
いや、ザルな、だ親父が結構ザルだったから、それ見てて、あれ見てると、ちょっと、いや、僕も飲みますよ、とは、ちょっと気軽に言えねえな、みたいな。
多分じゃあ、ポテンシャルは秘めてんだろうね。もう、ザルになる。なれる。
いや、結構もうキャパ決まって、で、母ちゃんが、結構弱いんですよ。
あ
ー、3号缶1本も飲めないぐらいで、で、ちょっとトレーニングして、
俺と同じぐらいだ。
そう、やっと3号缶1本開くかな、みたいな。
酒を飲むトレーニング。
そうそう、肝臓のトレーニングして。いや、でもそれでも
結構。そこまでして無理に飲む必要ないでしょ。
そう、ないと思う。なんだけど結構酒乱系で、言うと怒られるけど、
うん。
結構ひどいのよ。
母ちゃんが。
あで、
3号缶で酒乱になるの。めっちゃ怖えじゃん。
で、まあそれで、俺もなんかちょっとね、飲みすぎたら結構ひどいもんね。
あ、そう。あ、そっちの血も入ってる？
血もだいぶ入ってる。
ダメだよ。ダメだよ。30超えて酒乱じゃ。
ほんとで。
本当に。
で、今日ここ収録してんのが、群馬県桐生市、桐生駅の北口に店舗構える。
はい。そうですね。
で、声を聞けば、まあ、何人かは知ってるかなっていう人は、いるかなと思うんですけど。
桐生駅北口といえばね。
ね。
もう俺しかいないでしょ。って自分で言っちゃうけど、北口でコーヒースタンド、ノーリーズコーヒーというコーヒースタンドやっております。ノーリーさんです。よろしくお願いします。
お願いします。
で、収録してるのはその隣の、そのノーリーズコーヒーの隣のエントっていう、複合ショップ。
複合ショップ
の中で収録してます。
で、この複合ショップはエントって名前で、まあ、サンズっていう、マイさんがやってる雑貨屋と、
サンズっていう雑貨屋と、
うん、
鶴舞っていうカレー屋さんと、まあ、ノーリーズコーヒーの3店舗で借りてる。
ああ。
うん。まあ、そういう意味で複合ショップって言ってるんだけど、なかなかね、こういうの、お店って都内とかだと結構あるんだけど、
うんうんうん、
あんまり田舎だとこういうの少ないから、こう説明がちょっと難しいんだけど、そう、そのまあ、すっごい分かりやすく言えばイオンモールみたいなもの。イオンモールもイオンっていう建物の中にいろんなお店が入ってるわけじゃん。うん、で、まあ、エントも、エントっていう建物内に、まあその3店舗入ってるっていう感じだね。うん、
いや、でも、僕も、2年前 ?3 年前とか、うん、自転車のチームメイトとアメリカ行った時も、うん、コーヒーショップの中に、 なんかオーガニック系の、なんかオリーブオイルとかスパイスとか、そう言ってるショップあったんで、で、まあ、それと同じ携帯なのかな、みたいな。
あのね、多分それは、実際ショップインショップみたいな、
うんうんうん。
そのお店の中にもう一店舗行ってるみたいな。
あ、そうそうだね。
感じだと思うんだよ。
うん、
で複合ショップ、エントは、エントっていう建物の中に3店舗入ってる。
ああ、
ね、ちょっと違うかもしれない。
うんうん。で、まあ、で、あと、まあ、鶴丸っていうカレー屋さんも入ってるか、まあ、飯食うスペースもあって。
そうそうそう。
で、ノーリーズの前は結構席数も少なくて。
うん。
エント立ち上げ前は。
そうそう。
で、まあ、店の前のベンチで飲むか、テイクアウトか。
うん。うん、まあ、中も一応、2、3席あって、うんうん、まあ、中で座って飲めたんだけど、まあ、コロナとかの影響もあって、もうテイクアウトのみにしちゃってるもん、うちはね、うんうん。テイクアウトのみにし、まあ、してて、で、まあ、ちょっとイートインというか、中で飲みたい、はい、ゆっくりしたいって人は、まあ、このエントの中で使って飲めるよっていう、形になってます、うん、今は。
いいっすよね、うん、でも。
まあ、こっちの方が全然広いし、
うんうん、
席数も多分10席ぐらいあるし、
うん。いいよね、でもこのスペースは。
いいよね。
うんうん。
いや、ほんとマジで、こう借りた時は、もう、なかなか絶望的な感じだったの。もう、ボロボロで。
あ、そうなの？
ボロボロ。ボロボロでもないけど、今でもボロボロなんだけど。ただ、歪んでたりさ、壁も結構悲惨な感じで、まあ、天井も結構汚くてさ。まあ、全部だから、
ま。前はなんか、お店やってた建物なんですか？
やってたんだよ。だからあんまで結構で言わねえんだよね。ボロボロってさ、前のお店がボロボロだったみたいな。
ああ、まあ、言わないよ、ね。
っちゃうけど、ただ、そう、お店やってた。
うんうん。
お店やってて、で、まあ、その人が出た後に、開くから借りるみたいな。
ああ、向こうから。
そうそう、向こうから。
大家からオファー来て。
大家っていうかね、ここ前借りてたお店の人が、声かけてくれて、ええー、みたいな。いくらっすかみたいな。
ああ。
で、割と安かったんで、
うんうんうん。
もうなんか、やるん決まってなかったけど、借ります、みたいな。
ほ
う。そうそうそう。
で、それ、借りますって言った後に、
うん、
その、サンズとか、鶴舞に声かけた。
そう。そうまずね、鶴舞にかけた。
ほう。
で、ツルマはもともとイベントでしかカレー作ってやってなくて、
うんうんうん、
実店舗もなかったんだよ、
はい。
だから、イベント以外にもこう、まあ、常設でやってみるみたいな。
うんうん、
で、まあ、まず本当、ね、桐生駅前ってさ、全然飲食店ないじゃん。
ないっすね。
ないんだよ。
ね。
だからま、カレーとかさ、俺も食べれたら嬉しいし、
うん、
いいんじゃない飲食っつって、声かけたら、お、やりたいやりたいって言うんで、うん、まあ、ツルマ誘って、で、その鶴舞が、私の知り合いでなんか雑貨屋さんをやりたいっていう人がいるんだけど、つって、うん、その人誘っていいかねって、言うから、
うんうん、
あ、いいんじゃないつって、で、ファミレスで、始めまして、
うん、
だったわけ。
あ、そう。
知らなかったわけです。もともとそれまでは、その、雑貨屋さんのそのサンズの舞さんっていうのは知らなくて、
うん、
で、その、もう一人誘っていいかねって言うから、いいよーって言って、じゃあ始めましてで、ファミレスで会って、もうなんか、やる前提みたいな感じだったの、もう最初。
あ、もう。
うん、でも、でもやっぱり最初さ、その、うん、やっぱり、なんだろう。変な人じゃねえ。
さすがに嫌じゃん。
なんか、ね、合わねえなーとかっていうのもあるからさ、
うん、
いくらその、鶴舞のなっちゃんが、いい人だからっつったってさ、
うん、
一回やっぱ会ってみないとってい
う。まあ、バイブスが合うかどうかもあるし。そうそう、
あるは全然あるよ、もちろん。
どういう人なのか分かんなかったら、
うん、
ちょっと一緒にやっていくのも不安ですし、
ね。不安でしょ。初めましてだしさ。で、それで会って、でももうね、やっぱり、そういうのってやっぱりさ、会って3秒だよね。なんか、じゃあ、なんか嫌だなとかさ、
うんうんうん、
あ、いいかもとかっていうのはさ、そう、仕事とかに関わらずさ、
うん、
恋愛でも何でももう3秒よ。3秒。あ、あ、良さそうだな。
あ、この人だったら長い付き合いできそうだな、みたいな。
まあ、すごいいい人じゃん。って思って、
うんうん、
いいじゃん、じゃんやろうよ。って言って、まあ、意気投合して、始めたわけですよ。
で、言って、決めて、
うん、
じゃあ3人でやろうってなって、どれぐらい 結構改装工事やってなかった？
やったよ。だからね、去年のね、それこそな、いつぐらいだろう。その、声かけて、開くから借りるって声かけてもらったのが、うん、多分去年の頭ぐらいかな。うん、2月、3月だって、3月はちょっと忘れちゃったけど、で、まあその3人で工事、まあ自分で、ほとんどね、自分たちでこれ、手直ししたんだけど、
はい、
夏ぐらいから始めたかな、去年の、
うんうん
うん、6月とかからやり始めて、だからもう超もう真夏に
真夏に
女2人
男
1人で3人で、
ああじゃあもう
塗ったり、
結構壁とか天井塗ったりみたいな感じは、
どんどん塗ったり、あの漆喰を結構使ったね、
へえ、
うん、向こうの壁もそうだし、こっちの壁もそうだけど、うん、
はい、
うん、
いいっすね。
で、床も全部塗って、
お店の中央にキッチンがあるけど、これはもともと備え付け、うん、
これは、その前のお店の人が作ってくれ、が使ってたやつで、
うんうん、
そう、もう元からあった。マッチしてるでしょ？
うん、結構。
自分たちで。
でちょうどさ、真ん中にあるから、まあ、わ、
うん、
かんない人に言うと、店舗入って右側がサンズっていう雑貨屋で、
う
ん、
そう。
で、中央に、カウンターとキッチン。
そう。
で、左に、まあ普通の、
イートインスペース、
ね。イートインスペースがあるから、うん、まあいい感じに、
めちゃめちゃいい感じだよね。
うん。空間が分かれてて、いいっすよね。
うんうん、
そっか、このエントね。
まさか本当にこんな感じの店になるとは思わなかった。大丈夫かみたいな。本当歪んでたし、うん、床とかも。
あ、本当。で、
これまあ、エントね、2階建てなんだけど、まあその、うん、お店っていうか、それは1階部分だけで、2階はもうほんと倉庫みたいに今なっちゃってるんだけど、うん、
はい、
実際住めるスペースもあるから、
うん、
いつかね、まあゲストハウスやろうかとか、
あ、
いろいろ考えてたんだけど、
うんうん、
もう本当に床がもうめちゃめちゃ歪んでるから、2階なんか特に行けばわかるけど、もう抜けちゃうんじゃねえんかな
ってい
うぐらい、ちょっと怖いんだよ。まあでも大工さんは全然そんなことねえよ、全然大丈夫だよとは言ってんだけど、
うん、
だけど、あそこに新しい柱あるでしょ。
あ
れは絶対これだけは入れとかなきゃダメだって言われて、付け加えたんさ。
そうね。
そう。だまあ、地区すごい、多分古いよ、これ。実際多分、余裕で50年を超えてるし。
あ、マジ？
下手すら多分、7、80年いってると思う。
うっそ。
実は。実は。こうなんか表面は、もともとパン屋さんだったりとかしたから、昔ね。
ああ、結構、
前の前ぐらい。そうそうそう。
そう、外観じゃない。
でしょ？だけど、それは、加えてるだけで、
うんうん、
実際の建物は、向こうの壁見てもらうとわかるんだけど、
うん、
だいぶ古い。
ああ、西切駅側の
壁。西切駅側の壁を見てもらうと、全然この店の正面の雰囲気と違うっていうか、
はい。
なんか大正時代みたいな雰囲気出てる。マジマジマジマジ。見てみて今度。すげえ、うん、逆にいいから。
あ、本当。
うん。
もう見てみ
よう。で、2階も、まあ、そこから上がってくんだけど、階段とかもマジ急なやつで、
昔の。あ、わかるわかるわかる。
で、本当にちょっと怖い雰囲気で出るぐらい古い。
足の踏み場が結構狭い感じ。
狭い。そこまでじゃないんだけど、でも、そこまでじゃないけど、実は結構和な雰囲気出てるから。うん。外観からは想像つかないでしょ。
あ、そうなんですね。
うん。
結構。
でも、加えて加えてを加えて加えてで、なってるから、実際はかなり古いと思うよ。で、うちのそのノーリーズコーヒーの、
うん、
昔はノーリーズコーヒーとこのエントの建物は繋がったらしい。
え、マジ？
うん。
だって、ノーリーズコーヒーの前の店舗はさ、
うんうん、
なんかバングラディッシュのさ、国旗が書いてあったさ、
そうそうそうそう、
なんかスパイス屋さんなんだか、ハラールショップなんだが、
ハラールショップだね。
ギャグでみんなさ、
うん、
第1回目と2回目のゲストに出てくれた、
うん、
関ちゃん、
うん
うん、は、冗談で、いや、あそこは銃の密売やってっから、みたいな。
いや、マジで、俺も、この辺に住んでたんだよ。
うん、
10代の、ずっと10代この辺に住んでて家があって。
はい。
で、まあ、よく前通ったし、
うん、
この辺よく歩いてたんだけど、怖かったよね。怖かったもん。だって、偏見入ってるかもしれないけど、
うん、
まあ、なんていうの、 全身のなんていうのワンピースみたいな服あるじゃん。中東の人たちが着るようなさ、
あの白い
捨ててこみたいな、
うん、分かる分かる、
みたいなこう
民族衣装みたいなね、
民族衣装を着て、まあ、なんかちょっと帽子かぶって、あのずっと入り口の前にこう立ってるイメージだったもん。
あ、そうなんだ。
うん、
そう。
だからここ昔なんだっけ、このノーリーズコーヒーの前って店なんだったっけって大体話になると、
うん、
キリの人ほとんどがそのイメージが強くて、
うんうん、
なんか外国人がなんかスパイスかなんか売ってたよね、
うん、っていう、入ったことないけど、
ないけど、
なんかイメージでね話する、うん、しますよね。
するするする。やっぱそのイメージがすごい強いみたいで、もう なんなら俺のイメージはもうその民族衣装を着たその中東の結構ごつい男の人が腕組んで、もう店の前で突っ立ってるイメージ。それがすごい強い。
すごい。でも、繋がってたってやっぱ、まあそれはもっと前の話やっぱ。
全然前の話だと思う。
ああ。
で、実際そのうちも、かなりいろんな店が入っ、立ち替わり。
ああ、入れ替わり、立ち替わり。
入れ替わり、立ち替わりしてたみたいで、うんうん、洋服屋さんだったりとか。
あ、そうなんだ。
そうそう、古着屋さんだったんだよ。だそのイメージが強い人も多い。世代によっては。
世代によってはね。
そうなんだ。だからさ、あれ、あるじゃん。あの、小窓みたいな。
ああ。
すごい不思議な
作りしてる。言われてみれば、あの、ノーリーズコーヒー側の壁、ドア。
あるでしょ、なんか。
あ、ドアのさ、あと通過。
あるでしょ。
ありますね。
あれは何だったんだろうみたいな。だから多分繋がって
たんだ。繋がってたんじゃないですか。
そう、繋がってた。だってよ。で、うちが80年ぐらい前からあるっつうから、
うん。
だからここも多分そうなんだ。
それぐらいっすよね、
うん。うん。で、結構重要文化財だよ。
あ、ほ
ん
と？
わかんないけど。古民家。
古民家
でしょ、もう。リアルな。
結構、そうっすね。で、この間言ってたけど、ノーリーズコーヒーも何年、うん、この間
7年目だ、ね、
周年ですっつって。7年目
かな。
嘘、そんな5年ぐらいかと思って
た。いやいや、結構経つんだよ、実は。
7年。
2015年からだから。
はいはいはいはい。
今2021でしょ、6年、うん、丸々6年経って、今もう7年目突入してるから。
ああ。7年、
6年ちょっとだね、だから。うん。
すげえ。いや、なんか。
あっという間だよ、本当に。
あっという間っすね。
あっという間。
はい。でも、結構さ、お客さんも若い高校生から、
うん。
おじいちゃんおばあちゃんまで来てて、なんか、だいぶいい空気が流れてるっつうか、感じはありますよね。なんか、気流もさ、
ね、うん、
場所によってはさ、
うん、
ちょっとヒップな感じっつうか、恥ずかしいけど、
うんうん、
肉屋のオリンピックとかさ、
うんうん、
その隣のヒラリさんとかさ、
はいはいはい、
その ST の流れは、
はいはいはい、
通りの流れはなんかさ、
うん、
ヒップっつうか、アーバンな感じの雰囲気だけど、また、
出てきたよね。
そうね。
最近。
最近ね。うん、
マジでひどかったもん、一時。
観光鳥？
10 年ぐらい前、一番ひどかったんじゃない？
あ、ほ
ん
と。
うん。だから、スギちゃんが高校生時ぐらいも、まだ、服屋さんとかあったっけこの通り。
古着屋さんとかあった。僕が今30で、なんで、
うんうん、
で、高校生の時は、ギリギリ駅前に B 号があったりとか。
あったね！
そうそうそう。
B 号あったね！
で、ユニクロになって、今閉めてなんかパナソニックかなんかの、やつやってるけど、で、それこそ、
うんうん、
高校生の時こそ、あれですよ、O ですよ。
O だよね。
で、僕らの
共通項。アズイズがなかったの？
いや、なかった、なかった。
え、なかったんだっけ？
なかったと思うよ。いや、あったとしても知らないわ。
あ、そう。
で、話に出た O っていうのは、桐生の金曜橋。
うん。
今なくなっちゃったけど、三原のステーキ屋さんとか、のハス向かいだよね。
うんうん、
山田ビル。
そうね。よく覚えてんだ。山田ビルだね。
山田ビルですよ。
山田ビルだ。
で、王ってのは、まあ、洋服屋さんで。で、結構、僕が覚えてるのはラグビーとか、
うん、
フランクリン、マーシャルとか、 スティーブンソンオーバーオールとか、
うわそう
だね、ナイキの海外の限定の、
ナイキとか、
そうそうそう、あとちょっと古着も扱ってた。
古着と
バンズボルトとか扱ってたね。
あったね。あとあれだよ、なんだっけ、今やもうなんかあれだけど、
バートンもあったし、
あれアバクロ、
アバクロ、アバクロあったわ。
アバクロ
でそ
まだ日本に代理店がない。来る前だよね。
あ、ほんと
来る前、来る前。だから本当にもう、なんていうの、並行言うんじゃないけど。
ああ。
オーナーがアメリカ行って、うん、買い付けてきて。
持ってきて。
持ってきて。
で、そこの王っていう洋服屋さんで、ノリさんが当時働いてて。
そうなんですね。
で、知り合ったきっかけが、まあ、第1回、第2回に出てくれた。
うん。
まあ、関ちゃん。
うん。
まあ、関ちゃんが、
そうそう
そう。そこの、まあ、ポスター部門。
あのね。
で、働い、バイトしてたんか。
バイトしたん。バイトし、で、俺が、まあそこで働いてたの。
そうね。う
ん、俺はそこで、その、王っていう服屋さんで働いてて、で、その関ちゃんとか、杉ちゃんが、まあお客さんで来てて。
うん。
最初ね。
うん。
で、その関ちゃんが、その、まあ、王のオーナー、王のオーナーが、
うん、
その服屋さんと、隣でポスター屋さんもやってたの。
うんうん。
まあ、ポスターは、もうネット販売のみだよね。
はい。
ネット販売のみでやってて。で、そのポスターの方で関ちゃんがアルバイトしたんだよ。
そうそう。で、確か、彼は、なんか最初なんかお店の前で、なんか自転車かなんかで通ったらしくて、
うんうん、
それこそ相酔い中のジャージを。
そう。
で、そのまんまガチャーっつって、
うん、
こんちゃーっつって入ってって、
うん、
で、その時対応したのが当時の、うん、五十嵐さんだったらしくて。
はいはいはいはい、
はい。なんだこいつはみたいな。愛中のジャージで入ってきたぞみたいなのは。
そんなんだったんだ。
そう、ファースト。まあ、五十嵐さんってのもその王のショップだったんです。ショップ店員だったんですけど。
そうそうそう。
で、結構それのファーストコンタクトの、
うん。
なんていうの、
すごいなこいつはみたいな。
なんだこいつは、
みたいな。
結構インパクトが強かったみたいで。それは結構話しましたね。で、結構、王も、やっぱ、僕も高校生とかでやっぱ金ないし、
うん、
買えなかったわけですよ。うん、全然そんな気軽に。
うん、まあ、高かったよね。
ねえ、で、お年玉貯めて、お年玉でなんか買いに行くみたいな感じだったんですけど、で、めちゃめちゃ覚えてんのが、ラグビーの財布を、
うん、
多分当時ね、8000円か9000円くらいだった。長い、うん、長財布。
うんうんうん、
あ、で、ノリさんに、いや、前あったやつないんだよねって言って、
うん、
いや、ちょっと、取れねえっすかみたいな。
ああ。はい。
で、
はい、はい。
いや、お年玉で買います。本当に大丈夫みたいなのをね。
嘘。
マジマジ。5、6回聞かれたよ。
だって、高校生だもんね。
うん。いや、金ねえだろ、
高いよ、高かったよ、多分。
もう、1万しないぐらいだったと思う。
そんなもんか、でも。
そんなもん、結構安、それぐらいの値段だったけど。
あれでしょ、布地の。
そう、モノグラム柄の。
モノグラム柄の。
パイピングがレザーで。
はいはいはい。
持ってくれよかったな。
覚えて覚えて、鮮明に覚えてる。
本当。
うん。
いや、あそこんちは結構さ。
いや、いいお店だったよ。本当
めちゃめちゃいいお店だったよ。なんか、あの。
雰囲気も良かったしさ。
早すぎたと思う。
そうかな、
本当
そうか。いやいや。
いや。
キリュウはさ、結構古着屋さん多かったんだよ、元から。
ああ。
まあ、古着屋さん、うん。洋服屋さん多かった。けど、どんどんなくなってって、それこそいろんな名店なくなって、うん、まあ、その、杉ちゃんが高校生だった時は、その、オーとウィーゴぐらいってことでしょ、
要は。うん。で、もっと前の世代聞くと、うん、なんだっけ、ムーンラビットとか。もっと前の前から。
ムーンラビット多分、足利だよね。あ、レッドウッドじゃない？
いや、ムーンラビット、キニューにあったって。
うっそ、マジ？
俺が高校生の時は伊勢崎に店舗あって。
あったあったあったあった。
で、あそこのおっちゃん、なんかあの、長髪のさ、うん、おっちゃんがいて、
あ、
お前キニューかーみたいな。あの、相生中出身のあの、松田直樹、うん、なんかいいんだぜーって。
サッカーのね。
そう、サッカーの。
日本代表
元。そうそうそう。で、結構、そう言ってた。で、キリュウも確かあったっていう話聞きました。
マジか。
そうそう。 で、ない、レッドウッド。
レッドウッド。
初めて聞いたっすね。
レッドウッド、あのさ、駅前にあったじゃん、ずっと。今、千年の宴があったぐらいのとこに。
はいはいはい。
知らない？
ロータリーン灯籠
の、ちょっとこう、今空き地になっちゃってんだけど、うん、しばらく建物残ってた。俺が、ノーリーズ開いた時もまだ残ってた建物。
あった。
あったでしょ？
あった。
いい感じの、あったじゃん。
いや、俺、2階建てぐらい、高校生って言ったの怖くて入れなくて。
入れない。ちょ、俺、怖かったもん、あそこは。
あった。あったあったあった、うん。なんかさ、なんつうの。駅前のキオスクぐらいのさ、サイズ感じなかった。違う？もうちょいあった。
もうちょいあった。もうちょいあったよ。うん、俺も何回かして行ったことない。もう怖いから。すごい怖かった。で、しかも、そのノーリーズは、
うん、
レッドウッドだった時代も あったらしい。
ああ、店舗が。
店舗が。
ああ、ノーリーズの場所でレッドウッドが構えてた。
と、が構えてた時期もあったらしい。
ええー、初めて知ったわ。
結構いろんな店変わってんのよ、ノーリーズ。
すごいね。
うん。で、なんだっけ。それで、
7年目で。
7年目で。7年目でじゃなくて、そうだからその、その当時はなかったでしょその、服屋さんが、
うん。なかった。
ね
え。でも。
大ぐらいだったよね、なんか。
でもさ、今はなんか古着ブームなんだがさ、
うん、
その、駅の近くは、ちょろちょろと、古着屋ができてるよね。
おいおい、今だっていくつだ？いくつある？
1、2、4、5。そんな
6。うん、あるよ。6店舗ぐらいあるんだよ、この小さい商店街に。
すげえね。まあ、ブームなんだか。
うん。
そうそう。で、あと、結構、まあ話戻るけど、ノーリーズ7年で、
うん、
結構話聞かなかった、まあ結構さ、お店で話しててもさ、
うん、
まあ、お客さんが入れ替わり立ち替わり来ちゃって、
うん、
もう僕もすぐ吐けるからさ、
うん
うん、話聞けなかったけど、立ち上げのきっかけとか全然聞けてなかったんですけど。
立ち上げのきっかけは、あれだよ。それこそさっき言って働いてたその王、福屋さんの王で働いた時に、じゃあ働いて、辞めた後、
うん、
辞めた後に、オーストラリアに1年間
ワーホリさん。出た。そう。小林さん、辞めてオーストラリア行くらしいで、みたいな話をね、
うん、
関ちゃんとか聞いた記憶あるわ。
そう。まあ辞めて、で、ワーホリで、うん、もうすら行ったわけよ、
うんうん。
で、まあこう、いろんなとこ住んで、で、最後にいた町がメルボルンっていう町だった。
はい、首都。
いや、首都じゃない。
首都じゃない。
首都じゃない。第二の商業都市みたいな。
うんうん、
まあ、1位はシドニーで、やっぱりシドニー
だった。あ、シドニーなんだ。
で、次に大きな町がメルボルンなんだけど、
うん、
そこがね、コーヒーの町みたいな。
ああ。
ぐらい言われてるぐらい、めちゃくちゃコーヒー屋さんがあって、
うんうんうん、
で、
結構さ、
うん、
それは特徴的なやつとかあるの？例えば、イタリアだとエスプレッソが、みたいなとかさ、
はいはいはいはい。やっぱりね、エスプレッソを使った飲み物が多かった、その当時はね。
うんうん、
イタリアからの移民が、メルボルンで、その、まあ、イタリア街じゃないけど、
はい、
みたいなの作って、それでエスプレッソ文化が、そこで、
あ、そうなんだ。
結構、
根付いてて。
根付いて、だカフェラテとか、エスプレッソとか、そういう、う
ん。フラットホワイトとか。
そういう、まさにそう、うん。その、まあ、あっちは、オーストラリアはさ、カフェラテって言わないでフラットホワイトとか、
うんうん、
アメリカーノって言われてるのが、ロングブラックって言われたりとか、
うんうん、
まあ、その独自のね、そのエスプレッソ文化があったわけですよ。
うんうん、
で、まあ、全然そんな知らずに行ったんだけど、でも、すげえコーヒーあんな、みたいな。
ああ、
そう。コーヒー屋だらけのエリアもあったりとかして。
うんうん、
で、まあ、お客として普通に行ってただけで、別にそこでコーヒー屋さんやりたいなと思ったわけでもなく、
うん、
普通にまあ、なんか待ち合わせに使ったりさ、
うんうん、
なんか、なんていうの、普通に休憩に使ったりとかしただけだったんだけど、帰るね、日本に戻ってくるちょっと前に、コーヒー教室みたいな。コーヒースクールみたいな。
ワークショップ的な。
いや、ワークショップのちゃんとしたなんかコーヒースクールみたいな、やってますみたいな。
うん。
生徒募集みたいな、張り紙を見つけたの。
ほう。
で、もう帰るだけだし、あともう、 まあ、そんな別になんか数ヶ月行かなきゃいけないってわけじゃないんだけど、うんうん、せっかくだから行ってみようかなと思って通ったわけ、うん、でまあメインはやっぱりカフェラテアート、
あー、
ラテ
アート、はい、
カフェラテでさこう
絵を作る、
絵を作るハートとかこう描くやつ、うんうん、あのラテアートがメインだったんだけど、
うん、へ
ー、もうね、まあお客でとして行ってるからさ、コーヒー屋にはさ、うん、あのそういうのがあるのは知ってるし、でも作り方とかよく分かってなかったんだ、
うんうん、
でそこでさこう牛乳をさカップに注ぐだけで、うん、模様ができるわけ、ハートとか。
うん、
マジ衝撃的で、みたいな。こうやって作ってたのみたいな。で、練習するわけじゃん。
うん、
全然できないわけ。
あ、全然できない。
全然できない。もう、何人もいたけど、うん、生徒。みんな、まあ、できないわけ。
はい。
何どうやってやんのみたいな。で、先生がさ、手本とか見せるじゃん。
うん、
そう、ささささって書くわけよ、ハート。そう、もうみんな歓声が上がるわけ。うわぁ、すごいみたいな。かわいいみたいな。で、俺はその時ね、ビビーってもう、雷が落ちた。雷が落ちた。これだっつって。
脊髄に来た。
来た。これだって。なあ、こんなね、コーヒー一杯作っただけで、あんだけわーわーキャーキャー、みんな笑顔になるわけですよ。うん、こんな幸せなことはないじゃん、コーヒー一杯作ってみんな喜んでくれたら。うん、あ、これは面白いと思って、で、日本戻ったら、なんかそのコーヒーの道進もうと思って。で、そっからまあまあ、働いたりなんだりして、で、30になった節目で、
うん。
で、まあ、独立というか、店開いたわけですね。
ああ、
うん。
で、その、帰ってきて働いてたとか、正直全然聞いてなくて、
うん。
何の仕事をやってたとか、聞いても大丈夫ですか？
全然、もちろん、キリュウに今な、終わ、やめちゃ、閉まっちゃったんだけど、コーヒー館っていうね、UCC 系列の、
チェーン店があった。ああ、はい、ヤオコの
近く。そう。
あ、もう、あそこ閉まっちゃったんだ。
閉まっちゃった。
へえ。
あそこでとりあえず、まずは、この近場だったら、
だないもんね、変な話。チェーン系もキリュウは。
全然ないし、
うん、
で、その時まだ伊藤屋コーヒーっていうね、キリュウではまあ有名なコーヒー屋さんがあって、うんうん、でそこに通って、まあ、そのマスターにいろいろ聞いたりとか教わったりしてたんだけど、はい、働くのはできなくて、
あ、
まあ、多分スタッフもいたりとか、
そうね、
どうしよっかな、都内とか行こうかなと思ったけども、俺もオーストラリア帰りでさ、
うん、
全然金なくて
だし、どういうお店があるんだか
もう分かんないし、まあ、何も分かんないけど、本当にそのもうコーヒーやろう、そっちの道進もうって思って、まだ何、どうしたらいいかもわかんないけど、とりあえずそのまま伊藤屋さんにお世話になったりとかして、い
ろ
い
ろ聞いたり。帰ってきたのって何年？
いつだったか。いつだ、もうだから、11年ぐらい前。
あ、じゃあ2010年とか。
かね、
それぐらいっす。
かね。俺25歳ぐらいだったから。
うんうんうんうん。
で、今6だから、まあ11年前ぐらいかね。
うん。そうっすね。で、伊藤屋さんにちょっとお世話になって
。まず、お世話になって、なんかこう、いろいろ働けるかなーなんつって、行ってみたりとかしたけど、
うんうん、
まあ、その時働けなかったんさ。
はい。
で、どうすっかなーと思って、とりあえず、ちょっと面接受けてみようと思って、そこの子に面接受けたら、
うんうん、
じゃあ、働いてくださいみたいになって、
ほう。
で、それが、そう。そこで働いてた。
あー、初めて知ったわ。
あれね。
あんま言ってないでしょ。
言ってないし、まあ、あ
んま聞かれない。
聞かれたら言うかな。
前何やってたんすかって聞かれれば答えるけど。
うん、答え全然答えるけど。
そうだね。初めて聞いたわ。
あそこが、まあ、俺よく知らなかったんだけど、もともと違う会社、なんか、そのコーヒー館、こじちゃったんかな、
うん、
だけど、俺がそこで働き始めた時はもう UCC に買収されてて、
はい、
UCC 系列になってた。
うんうんうん、
で、まあ、UCC って言えばね、結構もう、
大手ですよね、
日本人は大手も誰もが知ってる大手でしょ。で、またね。
でもさ、そこのオーストラリアのさ、
うん、
そのコーヒー文化、
うん、
触れたじゃない、
うんうんうん、
でそこのインパクト持ってて、
うん、
でまたに帰ってきて、うん、日本のそういう要はチェーン店、
うん、
結構、なんていうの、温度差っつうかさ、
あ、
ギャップはだいぶあったんじゃないですか。
そうだね。 そうだね。だから別にオーストラリアもチェーン店はないわけではないし、うんうん、行ってなかったわけじゃないけど、まあ、確かにそう。確かにそう。で、まずはだからそこでちょっと働こうと思ったんで、うんうん、なんでかって言ったのは、一回行ってみた。その働く前に。
あ、コーヒー缶。
コーヒー缶行ってみた。で、行ったらさ、ちゃんとドリップしてんだよ。
あ、そうなんだ。
いっぱいいっぱいちゃんとドリップするん。
あ、俺、行ったことないわ。
するんだ。
してるんだ。
してるん。チェーン店じゃ結構珍しいと思う、そのスタイルは。うん、で、エスプレッソマシンもドーンとあるわけ。
はい。
と思って、ちゃんと一個ずつ作んのと思って、これだったらとりあえずなんか、情報収集できそうだなと思って。
まあ、勉強にもなるし。
勉強になるなと思って。うんうん、で、とりあえずそのお金もなかったし、ちょっと地元で探したかったから、いや、働いてみたんだけど、うん、これがね、意外に意外で、まあ、あそこフランチャイズなの。
うんうん。
だから社長はさ、一応その大元は UCC があるんだけど、社長はさ、別の建築会社やりながらあそこやってたから。
ああ、そうなんだ。
そう、別に全然そのコーヒー関係ないわけよ。
うんうん。
だからすげえ自由にやらせてもらえて。
あ、そうなんだ。
勉強したければ何でもやっていいよみたいな。
うんうんうん。
だからもう、すげえ、まあ、自由にやらせてもらったん。
ほう。
で、研修とかその、もう、バンバンお金出してもらっていけたから。
あ、そうなんだ。
そう。で、その研修先っていうのがやっぱり結局 UCC になるから、
うんうん、
そのもう、すげえ勉強させてもらったわけよ。で、UCC ってその俺観光費のイメージしかなかったから。
うん、わかるわかる。俺もそのイメージしかないっすね。
大したことないんでしょって正直思ってたんだけど、うん、あそこは、もう川下から川上までね、幅広い。うん、
あ。
でも、結構すごいの、コーヒー業界では。
へ
うん、今でもすごいと思う。
うんうんうん、
まあもちろんインスタントとかさ、缶コーヒーとかもメインにやってんだけど、うん、それじゃなくてもうトップクラスのものも扱ったりとか、研究機関があったりとか。
ああ、そうなんだ。
そう。もう、牽引してます。
コーヒー業界。
コーヒー業界を。で、まあコーヒーの1年に1回さ、ビッグサイトで SCAJ っていうさ、そのコーヒーの展示会みたいなのがあるんだけど、
SCAJ ってどう、何の略？
スペシャルティーコーヒーアソシエーションジャパン。
うん。
うん。っていうのがビッグサイトであるんだけど、そこの一番の、スポンサーにもなってるぐらい、
うんうんうん、
かなりね、まあお金もあるし、
あ、
その、コーヒーに関してはすごい、
コーヒー業界に対しての貢献も。
貢献もしてるわけですよ。
で、
それをまあ、こうやってる間に知って、すげえな、みたいな。
うんうん、
でも、とにかくね、経営のことも、研修とかも行かせてもらったりとか。
はい。へえ、
うん。結構すぐ辞めるつもりだったんだけど、あれよあれよいう間にね、お前いただろうな。3、4年ぐらいいたんかな。
あ、そんないたんだ。
いたと思う。
お
ー。も、うん、いた、うん、4年ぐらいいたかな。そう。で、サンドイッチとか、デザートとか、全部手作りな。
あ、そうなの？
うん、全部手作り。卵から何から手作りだし、生クリームすらこんなシャカシャカやって。
うっそ。
全部手作りな。シロップ系も全部。届くんじゃねん。
あ、そうなんだ。
そう。
もう全部、もう、悪いけど、ちょっとイメージしてたのは、うん、もう、
届いて、チン温めるだけだと思うでしょ。
そうそうそう。
全部手作り。
生クリームもこう、届いて、封切って、ちょっと絞るだけぐらい
の
イメージでいたわ。
ね、もう、シャカシャカやって、作るわけ毎回。
マジ？
全部。卵もだよ、サンドイッチとかに入ってるような。
うん、
全部茹でて、皮むいて。仕込みとかすごい量あんだ
よ。
だから夜の、まあ、基本的には夜のシフトで入ってたんだけど、うん、もう夜の切り替わり行くともう、もうほぼほぼ、あれで終わる、なんだっけ、
仕込み
で。
うわ。
ってぐらい、めちゃめちゃ仕込みの量があって、で、勝手にこういろんなところでコーヒーとかね、飲み行って買ってきた豆とかさ、
うん、
ネットとかで買った豆とかを、そこの仲間で、あんまりでけえこと言えねえけど、仕事を全然せずに、
飲み比べしたりと
か、で、なんかそういう、もうずっとコーヒーで遊んでた。
うわ
で、マジで自由にやらせてもらえて、うん、ほんとそれはありがたかった。
よかった。
研修には行かせてもらうし、その経営の勉強もさせてもらうし、行ったら行ったでなんか、仕込み以外は。まあ一応コーヒー作って
作る
するけど、それ以外はもうずっとコーヒーのなんか
携わってやって
うわ好き勝手やらせてもらって面白くてさ意外とさもう全然そんなチェーン店感ない。
ない
あそこはね。
ない。
あそこは、ね、
あの店舗に
直営店は厳しいみたい。
あそうなんだ。
めちゃくちゃうん。でたまに直営のその人が来るわけ。
うん、
見に すごい厳しいもん。
ああ、
あの、濃度とか、濃度計ってあるんだよ。
濃度計、
あのコーヒーの濃度とか糖度を調べる機械、うん、ちっちゃい機械なんだけど、そういうのを持ってきて、あの、いきなりその、抜き打ちチェックみたいな。
ああ。
コーヒー入れて、みたいな。で、ドリップだからさ、やっぱブレるわけ。スタッフね、例えば10人いたら10人、
うん、
一応その、こう、何 cc で何グラムでってやるんだけど。
で、時間はって言って。
時間はってやるんだけど、そんな情熱ない人たちもいるわけよ。
まあ、言ってしまえば。まあまあまあまあ。
で、その人たちがやったりすると、やっぱりブレるんだよね。やっぱりこう、ドリップするとさ。だから、そういきなり来て、こう、チェック、なんかそのチェックする機械持ってきて、ドリップして、つって。で、やって、ちゃんと濃度が薄かったりとかすると、濃すぎたり薄すぎると、うん、もう、チェック入るわけ。
ああ。
ダメだよ、つって。
ダメだ。
結構、だから厳しいんだよ。
ああ。
だからまあ、すげえ手作りにこだわってるから、これは、その、食べ物とかもいろいろ学べるし、面白いと思って。
うん、だいぶ、まあ言っちゃうけど。
全然違うでしょ、イメージ。
うん。めちゃめちゃ運いいっすね。
運良かったもん。そう。ほんと自由にやらせてもらってね、楽しかったな。
で、そっからさ、独立しようってなった時は、
うん。
きっかけっつうか、踏ん切りついたっつうか。
あの、まあ、だから、あ、だからっていうか、その、まあ、働きながら、まあ、自分、独自でもそのセミナー行ったりとか、
うん、
まあ、勉強会行ったりとか、あと、焙煎とかをさ、始めてたわけ、もう自分で。
あ、それもさ、
うん、
あの、コーヒー缶ではやってたの、焙煎は。
あ、焙煎はない。
やってないんだ。
焙煎はない。うん。焙煎はなくて、でもやっぱりさ、その、コーヒーとか、やってるさ、どんどんどんどんやっていくさ、
うん。でもさ、コーヒー屋さんもさ、結構種類が、あるじゃない、
うんうんうん、
カフェって言っても。
うんうんうん、
あの、焙煎された豆を、
う
ん、
そうだね、
仕入れて、入れて出すとこと、
うん、
自分家でローストして出すとこと、
うんうんうん、
で、その、最初のイメージはもう、最初から、自分で焙煎してた豆を出そうっていう、なんていうの、決めてた。動いてた。
動いてた。
ってなると。
まあ、一応最初はそんなのないよ。
うん、
もうなんか、とりあえずコーヒーってなんだろうみたいなとこから始まって、で、そういろいろやってるうちに、なんかもう、焼くってすげえ大事だからさ、なんかラーメン屋で言ったらもう、うん、なんだろう、もう、スープは作ってもらっちゃってるみたいな。
ああ、
麺のこの、さっさってやるとこだけは自分でやります、みたいな、なっちゃう。
まあ。
感じがして。
まあ、セントラル系か、ちゃんとスープ炊いてるか、みたいな。
炊いてるかも、ゼロから、やっぱりやりたいって思い始めるわけよ、どんどんやってると。はい、だから結局、もう必然です、
それ。ああ、もうやれる部分は自分でやりたい。
うん、やりたいっていう。
ってなると、結構さ、
うん、
ノーリーズコーヒーはさ、結構よく言う、あの、コーヒーベルトのラインのさ、
コーヒーを作ってるエリアね。
そう、豆
を、うん、
豆のコーヒーを出すとは多いじゃないですか、
うん、
コーヒーベルトの、
うん、
なんだけど、ノンリーズさんは結構、なんか、珍しいっつうか、アジア系が多いじゃないですか。そこになったきっかけとかあるんですか？よく言うのはさ、ブラジルとかさ、
はいはい、
エチオピアとか、聞くけど、結構お店のメニュー見ると台湾とかさ、
うんうんうん、
タイとか、
うん、アジアのが多い。
多いっすよね。
一応コーヒーベルトってまあ、その赤道 の,
の、うん、近く。
北緯25、南緯25みたいな、こう、そのエリアがコーヒー作れますよっていう風になってるわけ。まあそこがこう、うん、コーヒーベルトって言うんだけど。
まあ、生産量が多いのかな？
いや、やっぱ気候が暖かくないとまず作れない。
うん、
から、まあそこの赤道付近じゃなきゃ作れないんだけど、
うん、
だから、正直別にタイもその付近に入ってるし、台湾も入ってるし、うん、ベトナムとかも入ってるしから、うんうん、実際作ってんだよね。
ああ、まあ気候が近い。
気候はもう、もろそのコーヒー作れますよ気候に入ってるから。
うんうん、
だから、作ってることは作ってたん、その辺でも全然、東南アジアとか。うんうん、だけど、あんまりね、扱ってる店は少ないんじゃないか、今でも。あんまりないと思うよ。
僕も、そうっすね、台湾の豆入れてますっていうのは、ありますっていうのは、ノーリーズぐらいしか聞かないっすね。
うん、結構少ないと思う、今でも。
うんうん。まあ、それ。
なんか、そう、 まあ、もちろんブラジルとかエチオピアとかああいう超有名な生産国うまいんだけど、うんうん、なんか
そこを取り扱おうというさ決めた
のなんだろうね、
まあ、なんで知ったかとかさ
あ
結構いろいろ
はいはいはいなんだっけね
まあ、むしろ王道からちょっと外れてる
うんうん、うんまあ、へそ曲がってんだろうね簡単にやへそが。
へそが曲が
って、うん。へそが曲がってんだよ。
ちょっとみんなと同じのやってもな。
でもなぁ。面白くねーし。っていうのはずっとあったと思う。
うんうん、
あるよね、うん。今でもある。だってもう美味しいに決まってんだもん。ブラジルのこれはもう美味しい。エチオピアのこれは美味しいって。もう決まってるからさ。まあ、さらにその毎年毎年それでもいい、すごいいいのができてくるから、うん、全然面白いんだけど、でもまだまだ全然こうコーヒー発展途上国みたいなとこの方が、
うん、
探りがいがあるんじゃない探しがいがあるじゃん。
ああそうですね。
うん。
まあだし結構よく言うさコーヒー屋さんもファーストウェーブがあって、うん、
はいはいはいセカンドウェーブあって
まあ俗に言うファーストウェーブは何？
ファーストウェーブは
純喫茶みたいな感じ？いや
コーヒーってものが一般に普及したっていう、うんうん、そのインスタントとか。ああいう、昔はもんと、なんていうの、王様とかさ。
ああ、貴族が。
貴族みたいな人しか飲めるもんじゃなかったから、それがこう一般に普及してった。
大衆化した
のが。大衆化したのが多分ファーストウェーブだった気がする。
で、セカンドが？
セカンドはもうスターバックス様ですよ。あれがこう、ああいうテイクアウトとか、
うんうん、
エスプレッソを使ったドリンクとかを世界中に広めた。
うん、あ、まあ、あれか、世界中どこ行っても同じ品質の。
品質の、
ドリンクは飲めます
みたいな。とか、ま、チェーン店舗展開してたりとかさ、もう、すごいじゃん、もうあ
れ。すごいね。
もうね、コーヒーの、あれを変えたよ。
ああ。
あの人たちは。
そうだよね。
うん、だって、テイクアウトのあのカップ、今で当たり前だけど、うん、その当時、何あれみたいなこと言われてたで
しょ。あ、そうなんだ。
俺は記憶にあるよ。なんか、おしゃれぶっちゃって。みたいな、
はいはい。
あんなの片手に通勤しちゃって、うん、みたいな。そういうなんか、ちょっと皮肉言われた時もあったと思う。うん、今じゃもうマジで当たり前だ、そんな。
当たり前だよね。
ってぐらい、この紙コップでさ、うん、持ち歩くなんていうのはさ、うん、その当時少なかったんだよ、
うんうん。
で、さらにこう、なんだろう、コーヒーを飲むようになったというか、周り、みんな。
うん、で、あれだよね、サードウェーブは、
サードウェーブは、
スペシャリティーコーヒー。
そう、スペシャリティーコーヒーって言われてんだけど、その、産地とか。
うんうん。
前はさ、そのセカンドウェーブぐらいまで、国名とかでよく言われてたの。
うんうん。
ブラジルのコーヒーちょうだいとか。
はい。
エチオピアのコーヒーちょうだいって、その国名で終わってたんだけど。
ガテマラちょうだい
ガテマラとか。とか、せいぜいいいとこ、その出荷される港の名前とか。ブラジルはサントスナンバー2っていうのがあるんだけど。
はい。
サントスっていうのも港の名前なんだ
けど。あ、そうなんだ。初めて知った。
そう。で、ナンバー2っていうのはその一応その品質のなんていうの、クオリティのランク付けみたいな。
うんうんうん、
ナンバー1はないんだよ。
はいはい。
もうナンバー1はありえないってことで、ナンバー1ってない。
幻の。
そんな綺麗な豆しかない、なんか、はい、しかない、その麻袋の中にね、うん、もう全部すごい綺麗な豆っていうことありえないってことで、うん、もうトップがナンバー2って言われてた。
へぇ
で、サントスナンバー2っていう、うん、がもう最高品質みたいな。うん、そういうような感じでしか言われてなかったんだけど、そのサードウェーブってなって言われるの、ようになった、なってからは、そのま、産地とか、その農園とか、
うんうんうん。
で、誰が何を、なんていう品種を、どのように作ってるかみたいな。まあ、野菜みたいな。
あ、ほんと、オーガニックな、
ちょっと。ま、とか、まあ、
顔、生産者の顔が見えるじゃないけど。
そう、まさにそれ、まさにそれ、うん。生産者の顔が見える、コーヒー。
コーヒー。
みたいな。
うん、
ワインとか、よく例えられるワインのようになって、だよねみたいな。
ああ、ちょっとワンランク上がったじゃないけど、うんう
ん、何々農園の何々さんがどういう品種をどういう製法で作りました。
うんうんうん。そこまで、まあなんていうか、
ね、
当たり前可視化されたっていうか、まあ。
といえば当たり前なんだよ。
うんうん、
その、野菜とかもそうじゃん。
そうね。
何々農園の米とかさ。
うんうんうん。
だからなんか、コーヒーに関してはあんまりそういうのがなかった。 ったんだよね、
うんうん、
今までは、
うん、まあまあでも嗜好品だから、うん、まあそこまでまあ情報が
そう
っていうか可視化されるっていうのはまあなんか必然というか、
うん、
な感じはしますよね。
そうフェアトレードとかね。
うん。
で今までそのあんまりフェアトレードではなかった。
はい。
なかったんだよ。だから農家さんにはお金が
少ない。
少ない。
うんうん。
いろんなところでこう取られちゃって。
うん。
だから農家の人たちはなただただ仕事でこう作ってるだけで、
うん。
でそれをもう出荷したらおしまい。
はい。
でなんかお金入ってくるみたいな。
ああ。
でだからいくらでその先進国アメリカだ日本だって一杯いくら出されてるかもわからない。
ああ。ちょっと前であのチョコレートの、ね、カカオの農園の人がみたいな。そうそう、はいはい。
で、それだと、どんなに作っても、全然裕福になれない。
うんうん、
で学校も行けないとか。
うん、
だから、それじゃあ、こう、継続性ないよねっていうので、まあ、そのフェアトレードしましょうみたいな。
うん、
いいもん作ったら、それに対しての対価を払います。みたいな、
うん。
っていう風にしてたのも、サードウェーブ。
ああ、そうなんだ、
ね、
うん。そこまで話は僕は聞いてなかったんで、
うん、
結構その産地と、そのさっき言った産地とこだわ、にこだわって、みたいな、
うん、
顔の、生産者の顔が見えるっていうところぐらいまでしか知らなかったですけど、
うんうんうんうん、
フェアトレードっていうまでは全然聞いてなかったんで、意外でしたね、
うんうん。サスティナビリティとかね。
ああ。
よく言うじゃん。
言うね。
それこそ SDGs の中にもあるじゃん。
うん、
継続的な、みたいな。でも、そう、作ってもらえないと困るからさ。
まあね。
うん、
で、その農園の話も出たけど、結構、前のインスタグラムの投稿とか見るとさ、
うん、
農園とか行ってるじゃないですか。
うん。
うん、どこら辺、
それもね、
行ったりしてましたっけ？
それも結構アジアが多いっていうか、もうアジア
限定
のしか行ったことない。
まあ、うん。どこら辺の国行ってました？
中国。
はい。
ベトナム。
うん。
タイ。ラオス。台湾。
行ってますね。で、うん、そこはね、農園に直接アポ取るんですか？
あ、ごめん。話しちゃう？
うん。
話しちゃう。じゃあ、まあ、言えるのさ、さっきさ、その、なんでアジアが多いのっていうところもそうなんだけど、うん、まあ、その、へそ曲がりみたいなこと言ったけど、うん、その、もともとね、バックパッカーやってたん。
はいはい。ああ、それもね、聞こうと思った。
思ってた、
うん。
バックパッカーやってた時に、まあ結構その、結構あちこち行ったんだけど、
なん
東南アジアがね、やっぱ行っちゃ面白かった、なんだかんだで。すごい。
なんかさ、
まあ今、どこもいいんだよ、うん。どこもいいんだけど、やっぱりなんかこう、アジア人なんだね、自分もね。なんか落ち着くわけですよ、行くと。で、面白くてさ、
え、それは、何歳ぐらいから行ってたっすか？
あのね、23歳ぐらいかな。
ああ。
一人でこう行くようになったのはね。
うん、ばっかり、いいなぁ、うん。アジア。
うん、そうそうそう、アジア。で、アジアが、東南アジアとか好きで、
うん、
で、そこでコーヒーを作ってるのを知って、これ面白いと思って、うん、だから、それで、それが一番の理由かもしれない。
ああ、そうなんです。
うん、その、東南アジアとかのコーヒーを扱おうと思った。
へえ、いいっすね。結構農園とか行ってて、写真とか見て、
うん、
直接アポ取ってんのかな、これは、みたいな。
うん、あ、初めて行って、行った時は、もうアポない。
アポなし？
アポなし。
ええー。
それも、さっき言ったコーヒー館で働いた時に、うん、ちょっともう俺、農園行かせてくれと。ちょっと行きたい。
研修の一環で。
研修の一環でもない。もう、ちょっとや休みくれと。
ああ。
いいよ。
あ、すごいね。
うん。もう、2ヶ月ぐらい行ってたかな。
嘘でしょ？
行ってた。もう、本当にね、本当に、迷惑かけた。
一緒に仕事して、って感じ？向こうで、2ヶ月。
いや、少女はもう普通に行って遊んでるわけ。
ああ、そう。バックパッカー。
バックパッカーとして行ってるから、その時も。まあ、もう、何度か行っての、 一回だけじゃなくて、
あ、
数ヶ月行って戻ってきて、ちょっと働いて、数ヶ月行ってっていう、ずっとそんなの繰り返して
て。めちゃめちゃいい職場だな。
そう、その時も行かせてもらって、ごめんねっつって、行かせてくださいっつって。で、行って、で、その、もうその時はね、自分で焙煎もしてたし、いろいろもうやってたから、う
んはい、
やっぱり農園も行きたいな、つって。で、アジアも好きだし、アジアの農園からちょっと攻めてみようか、っていうんで、うん、行って、で、まずこう、一番こう、日本から近いっていうか、その行きやすいところが中国だったんで、
うんうん、
まず中国入って、で、中国のその農園行ったんだから、それも結構、変わったやつだと思うで。農園っつったらまず一発目やっぱりね、ブラジルだ、エチオピアって行きたいでしょ。
う、ねうん、
じゃねえか。
王道なところはね。
行ってみたいじゃん。
うん、
じゃ初めて行ったの中国。
雲南省
雲南省。
山。
山。何の情報も出てこない。本当何の情報も出てこなかった、本当に。なんか雲南省に行けば、雲南産のその中国産コーヒーが飲めるっていうのは、
うん、
誰かが書いたブログかなんかに出てた。
はい。
で、行けやなんか情報が得られるかもってんで、まず行って。うん、
でもさ、一回目行って、たどり着いたんですか、
う
ん、
これは本当俺、本当言いたい。これ言いたい、これもうね。はい、奇跡が起きた。
マジ
奇跡。で、まずさ、その、初めて飲んだっけ、なんかね、どっかの高級ホテルのラウンジで、その、中国産コーヒーが飲めるっていうんで、うん、で、そこに行ったらあったんだよ。
あったんだ。
あった。うん、うーわ、これだってなって、で、飲んで、で、やっぱり農園行きたいなと思って、そっからでいろんなことに聞いても、うん、あんまり情報が出てこなくて、現地の人ともなかなかコミュニケーション取れにくくて、
うんうん、
で、最終的に、そこはね、その、初めてその、中国産コーヒーを飲んだ場所っていうのが、その、雲南省の、省都っていうのかな、
うん、
一番でかい町、県庁みたいな、はい、昆明っていう、
うん、
昆明っていう町が、
はい、
だったんだよ、そういたのはね。
うん、
で、そっから、バスでね、12時間ぐらいだったかな、ホヤマ市っていう、パオサンって言うんだけど、
はい、
保育園の方に、山って書いて、ホヤマ市、うん、日本語読みで言うと、ホヤマ市ってとこに行けば、コーヒー農園が近くにある、みたいな。そこまで情報は得られた。現地の人の、とか調べてもらって。
うんうん、
で、じゃあホヤマ市に行けば、
はい、
行けんのかと、農園に。
はい、
で、まあ、何のアポも取らず行ったわけ。ホヤマ市まで。じゃあもうほんと12時間以上かかったかもしれない、下手すりゃ。
バス
で。
うわぁ。
意外と地図で見ると近いけど、結構、あ、まあ、12時間かかったかな。まあ、でも行って、それでさ、結構、すぐバーって景観の辺とか広がってんのかなと思ったら、うん、まあ、そんなこともなく、普通のその辺の地方都市みたいな、バス停にバーンと降ろされて、みたいな。
ここみたいな。
どこここみたいな。
で、その時は中国語もあんま喋れないし。
全然喋れない、もう。で、ね、中国ってさ、もう田舎に行けば行くほども英語なんか全然通じないし。
全然通じないよね。
全然通じないから、もう、ハッピーとかね、そういう、うん、ハローですら下手すら通じないから。はい、ほら参ったぞと。こんなね、朝方、こんなわけわかんないバス停で降ろされたって、どうしようと思って、農園なんか全然見当たんねえじゃんと思って。うん、で、なんか、そのバス停の近くにあったホテルに、とりあえずチェックインしようと思って行ったら、今、泊まれないからって、断られて。なんか、ね、これもね、いや、これね、今は多分な、ほとんどないかもわかんないけど、
うん、
なんかね、田舎だと、その外国人泊めないホテルって結構あったりするんだよ。
ああ、そうなんだ。
そう。で、それちょっと聞いてて、
あ、そうなんだ。
ないわけないんだよ、部屋が。あ、うん、結構でかいでかいホテルだったし、うんうんうん、その別になんかお祭りとか
イベントがあるわけじゃない
し、もう無理みたいな。マジでと思って。どうすんべと思って。で、とりあえずなんかもうすごい閑散としてんだけどさ、
うん、
ちょっとあるって、まあ、ホテルらしきものを見つけたわけ。
うん、
で、もうなんかラブホじゃねえけどなんかもう。
連れ込み宿的な。
連れ込み宿的な。こん、まあ、とりあえずさ、チェックインしないで話になんないから。
寝床をね。
寝床をまず確保しなきゃだから。で、ガーって入ってってさ、したらなんかちっちゃいカウンターでさ、 もう80ぐらいのおばあちゃんがさ、
うん、
座ってるわけ。
はい。
で、泊まれるみたいな。
うん。
なんか、なんとか、どうやってやりとりしたか覚えてないけど、とにかくやりとりして、したら、全然泊まれるよって言うから、うん、やったよかったと思って、うん、とりあえず寝床ゲットしたわと思って。うん、で、なんか、そのおばあちゃんがさ、この普通の、なんていうの、マイク、こう、なんかトランシーバーみたいな。
ああ、はい、なんか。
インカム
的なやつ。
なんか、わあ、なんか客だぞみたいな、
うん。
その部屋どうみたいな。なんか、すげえでけえ声喋ってたよ、その、なんかその、インカムで。
相手がね。
相手が。
繋がってる相手が。
そうそう、なんか、大丈夫なんと思って。
いや、まあ、結構語気強いからね。
うん。そうそう。で、大丈夫かなと思ったら、5、60円のおばちゃんが出てきて、うん、で、あカモンカモンみたいな。うん、ああ、泊まれるんだみたいな、うん。で、とりあえず、ああ、どうぞどうぞみたいな。で、言って、部屋通してくれたわけ。
うん、
うわ、よかったと思ったら、そのおばちゃんが、ちょっと英語喋れんの、奇跡的に。
マジ
本当に英語喋れないから、
うん。
あの、中国の田舎とか行くと。
田舎とかね。
でも、5、60のおばちゃんがさ、普通に英語喋れるわけ、
うん。
俺も別に英語得意なわけじゃないけど、でも、コミュニケーション取れるだけでだいぶ違うからさ。うん、で、ああ、よかった、Thank you, thank you, みたいな。
うん、
で、さ、なんか、なんあんた日本人みたいな。
うん、
何しに来たんこんなとこにみたいな。いや、実はコーヒー農園とか行きたくて、つって、あ、この辺いっぱい作ってるあるよって、教えてくれて、で、そしたらそのおばちゃんが、英語の先生をやってたらしい、昔。
マジ？
そのカウンターにいた80のおばあちゃんの娘さんだったんだけど、で、あの、英語の先生をやってたらしくて、
うん、
で、結構喋れてさ、
うん、
で、あなたが降りてきたそのバス停からは行けないから、
うん、
その、南のバス停に行きなさい、みたいな。
で、
そこに行けば、ルージャンパーってどこに行けば、うん、コーヒーの家いっぱいあるから。
うんうん、
マジでありがとうって、これから行くのって言うから、まだその結構朝早かったから、
うん、
あ、これから行きます、みたいな、
うん。
じゃあもう、そこのバスじゃないからね、って、
うん。
で、なんか簡易的な地図も書いてくれて、
おー、優しい。
その南のバス停行きなさい、って。わかったわかった、って。で、とりあえずなんか、バスの、なんかそこまで行くのも結構距離があるから、って教わったんだけど、うん、とりあえず歩ってみようと思って。
うん。
歩って全然つかねえし、その簡易的な地図も簡易的すぎてさ、どこだかわかんないけど、うん。でも今、スマホもほとんど普及してなかったから、
うん、
その Google マップとかも使えないし、うん、てかまず中国で Google マップ使えないし。
うん、そうだね。
わかんないわけ。で、まあいろんな人に聞いてさ、なんとかそのバス停たどり着いたわけ。
ほう。
で、うわ、ここかと思って、すげえちっちゃいバス停でさ、うん。で、その、チケット売り場行ってさ、
うん、
ルージャンパーまで、みたいな。うん、あみたいな
言われて。あ、わかる。
うん、あみたいな。ルージャンパーみたいな。ルージャンパーのなんとかないないとか言ってるわけ。
うん、
何と思って、うん。いや、俺はルージャンパーに連れてもらえればいいわけよ。
うん、
だけどなんかルージャンパーがどうのこうの言ってるわけよ。
うん、大丈夫大丈夫。
で、
やっべえ、また一難去ってまた一難だと思って、
うん、どうやって伝えたらいいんだろうみたいな、全然チケット売ってくんねえの、
うん、
そしたらもう列できちゃってるの、もう俺がそんなやりとりしてるから
突っかかって
るね、突っかかってるから、なんかもうバス停のそのチケット売り場のおばさんも、ああもうダメだみたいな感じになってるわけ、うん、やべえと思ったら後ろの後ろぐらいにちょっと若い女の子いて、
うん、
その女の子がなんかちょっと英語喋れて、どこ行きたいのみたいな、
うん、
わーって思って、いやルージャンパーに行きたいんだよっつって、いやあなた一人みたいな、
うん、
あそうそうみたいな、そしたらなんかその人がなんかそのチケット売り場の人とやり取りしてて、うん、でどうやらルージャンパーのどこで降りたいのみたいな、
あはいはい、
そのエリアだったらしいんだよ、そのルージャンパーっつな、うん、そんなバス停ないんだよ、
うん、
でそこのどこのバス停で降りたいんだって多分言ってたんだその
人、うんうん、
チケット売り場のおばちゃんは、そしたらその若い女の子がどこどこって言ってくれて、
うん、
とりあえずもう、チケット買ったから、大丈夫みたいな。
うん、
シェイシェイみたいな。
うんうん、
で、その女の子と、私もそっちの方に行くから、一緒にじゃあ乗ってきましょう、つって。
お
ぉ。ああ、ありがとう、ありがとう。
超いい、
超いい出会いでしょ、で、こう、その時間まで、その待合室で待ってたらさ、その女の子とね、あなたそんなルージャンパンのそこに何しに行くのつって、
うん。
いや、実はコーヒー農園があるって言うから、その行きたいんだよね、つったら、うん、その女の子は、私んちコーヒー農園だよ。
マジ？
マジ？
やば！
やばいっしょ！やばいっしょ！
ラッキーすぎない？
すごい！私んち コーヒー農園だから、あ、じゃあ、あの、来なよって家に。遊び来なよっつって。
ホテルのおばちゃんも英語喋れて。
喋れて。
奇跡的にその辺の詰め込みが言われて。
ホテルのおばちゃんが英語喋れて。
で、列の後ろの女の子も。
女の子がまた助けてくれて。
英語喋れるし、農園の娘だった。
農園の娘だった。
やばいね。
すごいでしょ、これ。
うん。
マジでと思って。もう私も焙煎するしたまにみたいな。まあ、嘘みたいな。なんかその子は、その、小山市ってとこに、うん、まあなんか働いてるらしくて、うん、たまにこう、
田舎に
戻るときに、戻るときだったんだって、その時は。
うわ、めちゃめちゃラッキーっすね。
めちゃめちゃラッキー。でもちっちゃいマイクロバスみたいなさ。
うんうんうん。うん、あ、わかる。乗ったことある。
ある。もう、どんぐらい、2、3時間乗ったんじゃん。
マジ
思った以上に遠くてさ。
うん、
もう、山越え、谷越え。まだ着かないんつって。まだ、みたいな。嘘だろ、つって。これ、ほんとね、いけない。
いけないよ。
それじゃいけない。もう、ほんといろんな人を助けてくれて、で、しかもそこのエリア一のでっけえ農園だったもん。
マジだ。
一番でっけえ。
やり手の。
やり手の。
農園だった。
農園で。
すげえね。
なんかそう言いかせてもらったらさ、もう、うん、そのお父さんとかも、全然喋れないんだけど、もちろん。なんか、無言で、
うん、
コーヒー何杯も作ってくれて、
お
ぉみたいな。飲め、みたいな。あ、美味しい美味しい美味しいとか言いながら。で、そこなんかいろいろ焙煎機とか、こういろんなその施設を紹介してくれて、うんうん、で、なんかその女の子のお兄ちゃんが、その農園連れてくれるからっつって、
はい、
で、お兄ちゃん来て、迎え来てくれて、うん、で、一緒に、そっからさらにまた農園まで行くのに30分くらいか。
うんうん、おぉ。
普通に靴の自家用車で連れてくれて、まあ、初めてその農園行ったわけですよ。
うんうん、
そしたら、その、なんかすごいなんか日本人来たぞみたいな。でもう親戚のおばちゃんとかも働いてる人とかもゾロゾロ出てきちゃって、
ね。
でもま、なんか接待室みたいなって言われて、タバコ吸えみたいな。コーヒー飲めみたいな。なんでこんなとこ来た
んだ
み
たいな。
もう親戚みたいな全員集まっちゃってさ。
うん、すげえね。結構手厚いよね、あの国に。
そうそうそう。なんかあっちもタバコをこう、なんかあげるよみたいなのは、うん、そのなんか友情の証みたいなのがあるみたいで、
うんうん。あるよね。
そうなんかもうめちゃくちゃさ、よくしてくれてさ。で、その、まあ、初めてのその農園も見て、
うん、
こういうんなんだみたいな。で、ちゃんとこう、作ってるとこも見てさ、
うん、
ちゃんとやってんだなみたいな、
うんうん。
それが初めてのコーヒー農園。体験でした、
ね。そこの農園の豆を今もやってる？
やってません。
ええ
じゃ、本当に今だったら、それこそ、
まあ、情報が、ね。
WeChatとか、中国版 LINE。
LINE ね。わかる。
ああいうんとかでさ、交換してさ、なんかやりとりできたんかもしれないけど、その女の子だって、英語別に得意じゃない。全然本当にもう、ちょっと喋れるぐらいだし、うん、多分文字とか打てないから、
うん
多分もし繋がったとしたってなかなかやるより難しいわけ、うん、だしその時本当にそのね俺もスマホじゃなかったから、
うんうん、
なんかアドレスみたいに聞いてさ、
うん、
メモしたけどなかなか連絡取りにくくてさ、
まあ、中国だね、うん
まあ、いつかねまた行けたりとか、
うんうん、
なんかこう関われたらいいなと思って、
うん、
せっかくの縁だし
そうね、うん
でもその後、いろいろ違うところの観光地とか行った時に、
うん、
コーヒー豆とか、やっぱり特産物だから、
はい、
お土産屋とかにコーヒー豆売ってるわけ。雲南省コーヒーみたいな。
あ、
う、あ、ん。普通に売ってんじゃんと思って、
はい、
で、その、パッケージ見たら、そこの農園のとかが、結構置かれたりとかしてて、うん、マジでちゃんとやってんじゃん、みたいな。
ちゃんとやり手じゃん、
ね。やり手じゃん。ちゃんとほんと売られてんじゃん、と思って、ここ俺が行ったとこだ、みたいな。
すげえ、ね。
だからもうあの辺のその観光地なんか、すげえコーヒーは多いよ。
押してるんだね。
もう、
特産品として。
特産品として。
へえ、すげえな。
そう、またそこでさ、そう、衝撃受けちゃってさ、いろいろ。
うん。
で、思い出もいい思い出できちゃったもんだからさ、うん、余計このアジアとか、その中国との、ま、好きになっちゃってさ、コーヒーが。あ、これは絶対お店開いたらもうアジアのやろうと思って。
ああ。
でも言ってしないよ。そこまで美味しくなかった、その時まだ。まだまだ。
ああ。まだ歴史が浅いっていうこと？
浅いし、ちょっとこう、それこそスペシャリティコーヒーって言われてるようなクオリティではなかったんだよ、
うん、
その当時はね。でも普通に飲めるし美味しいなと思って。
うんうん、じゃあ、ここ数年中国とかのレベルが。
ここ劇的に上がった。
え、なに？それは何？大きい資本が入ったとか、 なんか原因はあったりするんですか？
あのね、もともとスターバックスとかネスレが、そのエリアでコーヒーを作り始めた。30年ぐらい前。
あ、そうなんだ。
そう。で、そう作らして、で、まあ、なんか気候も良かったし、で、今そこで作ってる品種っていうのが結構強い品種なんだよ。だ結構低地とかでも育ったりとか、割と育てやすい品種で。
ああ、強いってことはね。
そうそう。で、その代わりそんなに、なんて言うんだろう。こう、クオリティの高いものではない品種なの、だけど作りやすいっていうので、で、しかもその品種がその中国のそのエリアにめちゃくちゃ合うっていうのを、多分そのスタバとかが見つけて、で、やり始めたんだよ。
ああ、で、作ってもらって。
作ってもらって。で、その、まあ、その大きな資本が入ってる。で、ほとんどずっと、うん、まあ、そう、そこは大きな取引先というか。で、やってて、で、ここ最近、まあ、独立してきたって感じかな、農家さんが。
ああ、うん。
やっぱり自分、やっぱりノウハウも知ったし、その、やっぱり、ちゃんと自分たちの作りたいものを作りたいみたいな。
ああ、もうちょっと、やっぱ、希少価値じゃないけど、お金になる。
お金になる。やっぱりね、
ような
日。なんないらしいんだよ。
まあ、その、強くて、育てやすい。
だし、その、スターバックスとかね、そう、大手とか取引ずっとやってると、安定感はあっても、ロマンはないし、あんまり値段も安いらしい
んだよね。ああ、そうなんだ。
そうすると、やっぱり面白くないわけよ、
作る。うまくないよね。
うん。
生産者からすると。
そうそうそう。だから、やっぱりこう、作り方もわかってるし、自分たちもなんとかできるから、そういうところを切って、自分たちでこう、挑戦する。
うん、したい。クオリティ上げて、そこで、もうちょっと高い値段で買ってもらえるようにっていうのを、ちょっとブラッシュアップしてって。
そう。農家さんが増えてきて。で、だから、でも結構最近は、ちょこちょこ、一般的なコーヒー屋さんとかにも出回るようにはなってきてる。
質も上がって、生産の能力も上がってっていうところで。
劇的に上がってる、本当に。あと、国内でも飲まれるように。なったからすげえ。
まあ、日本国内でも。
あ、じゃあ中国
国内でも。あ、中国国内でも。で、めちゃめちゃ大都市なんだ。まあ、やっぱ向こうはお茶文化だもんね。
そう、
めちゃめちゃ。
うん。でも、今はほんと、若い人たちはみんなコーヒー
好きだから。コーヒーだよね。
コーヒーサンドとかめちゃくちゃあるし。うん、で、やっぱり、その、雲南省コーヒー。
うん。
もうやっぱりコーヒー屋さんとか扱ってるとこ多いから。
ああ。
そうすると、やっぱり必然的にこう、クオリティ上がっていくし。そうそうそう。
そうだよね。昔と違って、収入も上がってるし、中国は、消費する人も増えてって感じなんですかね。
増えてるね。だいぶ。すげえ中国農園の話しちゃった
な。全然。いや、で、聞いたことないからさ。いや、でもだいぶ。
切るとこ切ってない。
いや、まあ基本的にはあんま切らないようにはしてるんですけど。
まあ、そうですね。そのね、奇跡が起きたわけですよ。
すげえね。
本当にこれはね、思い出すだけでもね、よーくいけたなと思って。今でも もう。
ちょっと喋ってるとき、ギア2段ぐらい上がったもんね。これはねーっつって。
本当になかなかあんまりこう聞かれなかったらそんな話もしないし、その、いい思いだけで届かってるから、この、自分の中で。
だいぶギア上がったなーって感じ
だ
った
。すげえ奇跡的なんだもん、だって。
まあでも、
本当に。
俺もノリさんの立場だったら多分、この話だいぶ擦ってると思う。
いや、もう。
したいよね。これいい。
楽しかったな、あの時。本当もうドラクエ気分だったよ。マジで。これどっか行って、なんかホテルの宿の人に情報聞いて、行って、また誰かに情報聞いて、みたいな。で、一つ一つイベントクリアしたらいろんな出会いがあって、行けた、みたいな。
いやー。
マジでね。そういうのがあるからちょっと旅って。
いいよね。で、あと聞きたかったのはさ、ノーリーズ、台湾にも店舗構えてたっつうか、やってたじゃないですか。
はいはいはい。
それはなんか、きっかけっつうか、なんかあったんですか？同じように出会いというか、中国の時みたいに。
そう。それもなかなか奇跡的だったんだよな。